最後に読んだ箇所はクリスマスにマタイに書いてるね、クリスマス話にも関係ありましたね。その鳴き声のことですね、まあ、そういうことは一番最初から話すんじゃないんだけど、アドベントの季節でいろんな勉強のやり方あるんだけど、このエルミエの私はもう何ヶ月勉強して何回も話しましたけど、今日多分そのエルミヤの最後のメッセージにしようと思います。そして今朝の斉藤先生の紹介した今年のテーマですか、そのイエス様御言葉であるとか、このエルミヤからこうもうそういうことを言えるかなと思います。こういうことですね。イザヤは有名ですね。そのイザヤの中の予言です。具体的な予言はかなりありますね。一番有名なイエス様の誕生で7章の14節ですか、そういう少女の生まれの予言ありますね。また9章のイザヤにもありますけれども、このエレミアはあんまりまあ、それは直接引用されているのは今の31章の1箇所だけです。だから私たちはアドベントのことでエレミアはあまり考えないです。だけどこういうことと思います。エレミアのテーマがイスラエルのリーダーが悪いです。本当に悪いです。それはその23章ですね。そしてでも23章の5節からメシアが来るんです、うん、その見よその日が来ると。そしてそれはメシアの予言ですね。そしてそれは23章にあります。また似てるの33章にもあります。だからそのメシアが本当の正しいリーダーになるとか、そういうテーマエレミアにあります。そしてそれはすごく必要です。だけど直接ここで生まれるとかような細かい予言はエレミアはあんまりイエス様の誕生の関係があんまりないです。だからこういうことですね。全体的にはイスラエルには必要なのは何ですか。神からのメッセージが、まあ、主からの来られるの救い主メシアです。その全体は旧約聖書はそういうことを教えて、そしてそれは新約になってて、ヨハネの福音書の書き方ではそれは御言葉ですと、まあ御言葉といういろんな意味ありますけど、一つのは全体のメッセージですという意味かもしれません。神と人間の間の必要のメッセージが、それはイエス様ですよ。そしてエレミアにはそれが、まあ、本当のリーダーがそれですとか、まあ、メッセージとか言葉とちょっと違うかもしれませんけど、でも、まあ、そういうことを今日一緒に考えたいと思いますね。まあ、新約聖書ルカとマタイのことを思い出しながらしますね。ここで一節には書いてるのを牧者と書いてるんですね。牧者と、まあ、それはクリスマスの話、ルカには羊飼いと書いてるんだね。実はこのエレミアの23章1節とか2節も牧者と書いてるのは、英語の翻訳はほとんどはこれはただのシェパードですね。シェパードですね。そしてそれはルカの羊飼いは同じ単語ですね。でもルカの2章羊飼いは貧しい、またいい人たちですね。その、まあ、へりくだってる人ですけれども、彼らはベツレヘムに行っててイエス様を礼拝して、そしてみんなに伝えて、いい働きしたんだね。でも旧約聖書は羊飼いか牧者とかね、このエルミアの中では基本的には貧しいではない、また悪いです。だから本当の牧者が必要ですと、本当の神様のメッセージを正しく伝えるのリーダーが必要ですとかね。まあこれはここだけじゃない、他にもダビデのことを覚え出してください。ダビデの時代とかサウル時代とか、またその前にも四世紀の時代ですか、イスラエルの問題何ですか、まあ罪深いだからとか、まあそれを言うんだけど、リーダーが悪い。だから旧約聖書のメッセージは、聖書を通して書いてるメッセージはいろいろありますけど、本当の 王になる人は必要です。知識の時代は王様がいないから大変だ、まあソウルを耐えられた王様がいるからでそれでいいだけど、それもダメです。あ、じゃあダビデが、あ、ようやく来られてる、ダビデは素晴らしい、だけどダビデも失敗する。でもダビデに与えられたの約束がありますね。それはメシアですね。そしてここでもそういうつながりがある。ダビデの後でバビロンの報酬になってて、ダビデの子孫は全部なくなってしまうみたいだけど、でもなくならないで、この日が来るよということです。だから旧約聖書の全体のメッセージの言葉の一つはリーダーが必要です。だからそのヨハネの一章一節は御言葉が神様からの御言葉メッセージか、まあ中には王になる権力を持っている、まあ、神であるとかね、そういうつながりもあると思います。じゃあここでその牧者のことをちょっと考えましょう。羊飼いのことをちょっと考えましょうね。これは誰ですか？リーダーですね。でもそれは王様だけでしょうか？そうではないね。この23章の9節次に出てくるのは預言者たちのことでね。偽預言者もいる。だから礼拝のリーダーも、また国のリーダーも、その全部はその牧者が正しくイスラエル導いてないです。まあ、罪を深い人はそれで喜んでる反面だね、罪深い人々は罪深いリーダー欲しいから、だから両方ダメだけど、でもここはそういう預言者か祭司もまた王様でも悪い。じゃあそれは新約聖書にちょっと飛びますね。開かなくていいけど、ルカとマタイの1、2章それぞれね、その中でこの悪いリーダーの一番似てるのは誰ですか？まあヘロデと思うでしょうね。またそのテーマをどっちか大きいか、ルカかマタイか、やっぱりマタイだね。そしてマタイは王様が必要ですね。イエス様を王として生まれてくるんだね。そういうメッセージありますけど、ヘロデ悪いね。でもマタイでもヘロデだけ悪いですか？ヘロデはすぐあの博士たち来られて、どこで生まれましたか、ユダの新しい王はどこで生まれたか、ヘロデはすぐ祭司長たちに相談したでしょう。そして彼らは旧約聖書よく、まあ、学者ですから引用できるね。それ彼はミカ書ですね。ミカの5章2節はベツレヘムで生まれたとか、じゃあベツレヘムですと伝えたんだけど、あの学者たちは博士たちと一緒に行きましたか？行かない、行かないだね。そして結局ヘロで悪い、また他のその霊的のリーダーも悪い。そして福音書全部読めばどうになりますか？あの祭司長たちとか他の役員とか、あのイーストは出てこないでね。ニコデモ以外でね。ニコデモよかっただけど、あとは全部悪い。だから旧約のメッセージは何ですか？リーダー悪いです。本当のメシア、本当のリーダー必要です。新約見てたらヘロデも悪い、祭司長も悪い。やっぱり本当のリーダーが必要ですね。そして現在のようになってて何が問題ですか？罪深い国民ですけれども、リーダーも悪いとどの国でも見える。国によって差はちょっとあるんだけど、でも悪いですね。それで羊飼いということでもう一つ思い出すね。直接これはあのイエス様の誕生に関つながらないこと多いだけど、イエス様言いましたね。あの、私は良い羊飼いです。弟子たちはそういう言葉を聞いたときにどういうふうに考えてるでしょうか？私たちはなんとなく、まあ、お百姓さんじゃないから羊のことはすぐ考えない。でもその時代はあの羊が多いから、すぐ彼らはただ羊のことを考えたばかりでしょうか？多分私思うのは旧約聖書のことも考えてるんじゃないかな。 このエレミアの23章にも書いてる、25章にも同じテーマあるし、あのエゼキエルのとても有名な長いのは34章も、あのイスラエルのリーダーは一時会牧者であるんだけど、でも悪いです。そして本当の羊のことを怖がって、あの怖がってんじゃなくて可愛いに見てて世話するのは、それはイエス様ですね。イエス様の前に来られるとみんな偽物でした、雇い人でしたとか、まあ、それは彼の偽預言者と偽クリストということじゃなくて、やっぱり王様たちもの意味も入ってるんじゃないかなと思う。偽クリストと現れて、私はクリストですと言ってて、どうしてそういうふうに人は言うんですか。やっぱりリーダーになりたい、王様になりたいからだね。だから権力のこともそういうことあったと思う。だから良い羊飼いです、あの身代わりになってくださいますとか、本当に羊のことを考えてってるし、イエス様の素晴らしさ、恵み深さということと同時に権力の意味もあったんじゃないかなと思うんですね。やっぱり旧約のメッセージは何ですか。やっぱりそういうリーダーが必要ですねと。じゃあそれは次のこといきましょうね。今度ちょっと飛びますけど、23章にまた戻りますけど、31いきましょう。その31の15節のことを考えましょう。31章の15節ですね、聞け、ラマで聞こえる、あの苦しみの泣け声ですね。ラケルがその子供はいないから泣いてるんだ。そしてこれはマタイに引用されています。どういうところだって、マタイの中で、あのベツレヘムの2歳以下の男の子みんな殺された、そしてこれはそのこの言葉を成就するためですと書いてるんだけど、でもちょっと違うように見えるね。あのこのエルミアの31章を開いてるでしょ。あの16節読めば、あのその泣くのはやめなさいと、 31の16の最後には、彼らは敵の国から帰ってくる。これはバビロンの報酬のことでしょうね。そして17も読めば、そう同じことですね。あの戻ります、自分の国に戻ります。じゃあそれはマタイの泣き声が、殺された子供で戻らないでしょ。じゃあ聖書は間違えてるでしょうか。いや、そういう問題でないだね。これはこういうことと思うんだね。あのマタイの中で聖書御言葉が成就するの2つの書き方あるんです。細かい予言はこの通りになった箇所がかなりあります。同時にあのこういう予言ありますね。エジプトに下ったイエス様だね。それはエジプトから戻ってくるということは、それも旧約の予言の成就するんですよ。その通りになった。そしてそれはホセア書に書いてるんだね。ホセアと思いますか。その中でイスラエルは出エジプトの時に、あの神様の子供になるイスラエルが戻ったという言葉を書いてるんですね。だから自分の子をエジプトから呼び出されたということは、旧約のホセアの意味は、その国民の全体はそういうふうに戻るんですよ。でもマタイには、これはもうマタイ2章ですね、その15節のすぐ後ですね、今度はそれはイエス様のことですね。だから聖書を信じてないの、また批判したいの自由主義者とか、またユダヤ人の学者でも、ほら聖書はマタイは適当に自分勝手に、自分勝手には旧約聖書を取ってて、あのここは本当に国民のことですけど、これはイエス様自身ですと言ってて、これはとんでもないやり方でしょ、聖書を信頼できないんだよと。でもそれは今朝のメッセージと似てると思うんですね。御言葉の全体は旧約聖書は、それはイスラエルでしたけれども、そういうメッセージですけれども、新約聖書に入ってたらどうですか。 イスラエルという旧約の全体はそれはイエス様として、まあ、同じようなことかということ一つの取り方ですけれども、でももう一つもっと広く言えば、神様イスラエルを通してのご計画、それは新約聖書のイエス様のもっと個人的にまとめられた計画と似ていることで同じようなものですね。だからヨハネの一緒に一節は御言葉ということを言います。そういう関係あるかもしれませんね。だからエジプトから戻った国民、また後でイエス様もエジプトに戻ってて戻ってくるのは、それは同じように見えると。だから何を知ってるか、私たちは旧約のイスラエルは、それはイスラエルの国は間違いないですよ。だけど似ていることは新約にあるも、それふうに考えるべきだ、うん、細かい予言が通りになったのはあるね、ベツレヘムで生まれたこととか。だけど細かいことの成就するだけではない、全体のそうだというふうに聖書を読むべきです。だから旧約聖書の分かるのは新約聖書によってよく分かってくるんだね、うん、と思いますね。まあ似てるからだけど、それだけじゃなくて全体の神のご計画はイスラエルを通してメシアが必要です。そしてそれを新約はイエス様ですというふうに伝えられてるんだね。でももうちょっと疑問あるんだな。マタイの2章の中でその子供たち殺された時に、こういうエルミアのことは15節引用されてるんだけど、でもその規模になるとか16節のみたいなメッセージは何もないみたいじゃないかな。それはどうしてですか？殺されただからその子供戻れないんだね、もう終わりだね、希望がないね。だけど多分こういうことじゃないかな。福音書はイエス様中心に伝えてるでしょ。だからエジプトに行くのイエス様に目を留めるべきです。だから大変な辛い経験があったけれども、イエス様としてマタイの福音書全部として希望があるんだね。メシアとして希望があるんです。そういうメッセージでしょうね、うん、また考えたらね、ここでエルミアに戻ってるね、31章の15節は16節でその泣くことはやめなさいということだけど、でも実際にはいつ戻ってくるんですか？29章の予言のは、29章に予言してるのは70年後です。だからそのお母さんはまだ土地に残って子供をバベロンに連れられてて戻ってくるんだよと予言あるんだけど、でも実際になるのは70年後ですね。またその子よりその子供の子供かもしれませんね。だからこの場合でももっと長めで見るべきですということをここでも見えるんだね。だから長めで見ると、神の子計画はずっとあるということだね。もうすぐ戻りますよということは偽予言者のメッセージでしたね。偽予言者すぐすぐ戻りますよ、それは違う、これはもう2世代ぐらいかかったんだね。でも戻ったんです。そしてそういう希望信仰によって、まあ、信仰によって希望あったんですね。それはここでそういうメッセージでしょうね。だからマタイの福音書でもその子供殺された、もう希望がないということじゃなくて、メシアとして希望があるんだというメッセージでしょうね。はい、じゃあ次にちょっといきますよね。31章開いてるからもっと難しい言葉、これはある昔の学者はこれはクリスマスに関係ある、症状の生まれに関係あると思ってた。22節31章の22節ですね、はい、特にそう最後の言葉ですね、20の2節の途中読んでますけど、主はこの国に一つの新しいことを創造される。新しいことです。一人の女が一人の男を抱こう。 昔の教会では、あの現在はこういうふうにあんまり聞かないんだけど、昔の本当に最初の時代の教会ですね、あのこれは少女までの予言ですと思われたんです。まあ、一人の女が一人の男を抱こうということかな。まあ、言語に調べたら抱くということより、あの腕で抱くということより、あのサラウンド、英語で言えば回るんです、周りにするんですということですね。だから体内のイエス様が、あの結局男の人を知らない の女の中には男の子いるから、少女生まれになるから、それはこういうことに関係あるだろうと昔の人は思ってたんです。でもちょっと問題あるね。まあ、一番大きな問題はこういう言葉は新約聖書に引用されてないからですあのマタイの7章、マタイじゃなくてイザヤの7の14でね、あの少女生まれることは子供生まれるのは、それはマタイに引用されて間違いない、それは少女で生まれるんですね、だけどこういう言葉は新約に引用されてないです。なんとなく最初頃の時代のクリスチャンが旧約のイザヤにありますけど、もっとありませんかねとか、なんとなく探してこれを見つけてて、ちょっとそういうふうに解釈したんだね、はい、だからそういう意味じゃないかなと思う。もう一つの理由は、一人の女と書いてるのはここには少女という意味ではないですね。まあ、最初に読めばね、あの21節のイスラエルの透明と書いてるかな、ありますけれども、でもこれはあの普通の女という意味ですね、言語には。はい、じゃあこれはクリスマスに関係ない、ペッケー、それで恵まれましたか。それでないねじゃあ何の意味ですか。あのいろんな本読めばいろんな意見あります。ちょっとの説明しにくいです。ある仲介書の中では、こういう考えあるから私は分かりませんというふうに書いてある。でもちょっと簡単に一つの、もしかしたら説明のヒントになることが一つあるんですね。あのユダヤ人の結婚式、行ったことありますか。前私はホープさんに聞きましたね。ホープさんはユダヤ人の結婚式に行ったことありますね。You've been to Jewish wedding?
はい。
行ったことあると。そしてその結婚式、また昼宴の部分かもしれませんけれども、変わってることするんです。聞いたことありますか、こういうこと。私も行ったことはない、経験ない。あの花婿さんは立つんです。そして花嫁さんは穴開けを花婿を歩く回るんです。何の意味でしょうか。まあ意味はいろんなユダヤ人の中でもどうしてそういうことをやるか、まあエリコみたいですかなとか。あの女は男に勝ちます。男はもう滅びます。エリコみたいですという説明ちょっとあるんだけど、そういう意味じゃないですよね。でも実はこういう箇所からこういうやり方を取ったんです。まあ、あるユダヤ人の式会では、そういう式で7回する。他のところは3回よね。だからどうして7回、どうして3回とかそういうふうに議論するんだけど、でもどうして回るかということでね、という意味と思うんですね。まあ、一番いい説明と思うのはこれでした。ほら、私はあなたより強いですということじゃなくて、あの葉の向こう、これから私の人生の中心になるんです。従います。またその葉の向こうとして主に従います。という意味じゃないかなと思うんですね。そしてそれはこれに関係あるか、まあ、ここから出たんだけど、31章の最後には、最後の部分は有名な言葉ありますね。あの新しい契約 新しい契約がいる。ユダヤ人の心は入れ替えるんだね。新約聖書、新約という言葉は本当にこのエレミアの31章の後半に書いてることですね。そして将来にはメシアが来られてから国民のユダヤ人は心からイエス様を信じるんです。互いにイエス様を神様を信じなさいという言葉はもう必要ないですと31章そう書いてるね。そしてそれは新しい契約です。そしてここの22節は新しいことがあるんだと。だからイスラエルは主に対する信仰は変わってくる、心変わってくるんだということでね、うん、まあ、それはクリスマスに関係ありますか、イエス様誕生に関係あるか、ある意味であるでしょうね。イエス様何回も言いましたね、あの最後の晩餐の時には、あのこれは私の流された血のによって新しい契約ですということでね。新しい契約はやっぱりクリスチャンは信じてるんだね。イエス様十字架の贖いによってて、それで異邦人は救われるようになってるんですね、新しい契約として。だからそういうことに預かってるんだけど、でも将来はユダヤ人はいつかそうになりますと、という予言がありますね。だから直接はあの31章の22節はあの少女生まれということではないんだけど、でもそういう新しい契約に関係あるから、そういう意味でイエス様に関係あるでしょうと思われます。はい、じゃあそれで23章に戻ります。もうちょっと考えましょう。23章で私は中心のこと、五節のことをまだ話してないでね。これはイエス様の誕生に関係あるね。はい、23の五節、見よ、その日が来る、主の見つけ、その日私はダビデに一つの新しい若枝を起こすと。これはルカとマタイの中でこういう言葉はそのまま引用されてないんだけど、ここに出てる動詞ですね、まあ動詞かここで名詞ですけど、若枝という言葉ありますね。英語の聖書にはほとんどここはただブランチ枝ですと書いてあるね。日本語の聖書の方がいいと思いますね。若枝はだからこの言葉の後ろの動詞はその芽が出るという意味です。ダビデの方からそういう芽を出るんです。そしてこれはルカに関係している言葉がある。見ましょう。これ今度開くルカの1の78、これは、バプテスマ・ヨハネの生まれてその後の言葉ですけどね、ザカリアの言葉でしたか。あのルカの1の78です。ルカ1の78ですね。ですか、はい、その最後に書いてるのね、日の出が一と高きところから我々を訪れる。まあ、訪れという言葉はルカの中で大事ですね。訪れは救いが来られるとか恵みの時代になるとかそういう意味ありますね。だからこれも旧約の予言に関係あるんです。また79節まで読めば、あの、まあ、暗闇の中の人はあの照らされるとか光が来るとか、だから日の出まで翻訳してるんだけど、 でも言語を調べたら日という言葉は出てません。書いてるのは出る。だからこれはあの新しいことが出るんです。芽が出るんです。あのような意味ですね。また開かなくてもいいけど、ヘブル人の手紙の中でも似てる7章14節に書いてるのが、あのメシアがユダの中から出たと書いてるね。あれもまあグリシェ語ですけど、ここもグリシェ語ですけれども、でもあの旧約聖書のその芽を出るという漢語にもちろん関係あるんです、うん、だからここで救い主が来られるのはその芽が出るように、そしてそれはダビデの子孫として出るようにっ という予言がありますね。だからエレミヤはそういう言葉がここにそのエイラのことで、若いエイラの言葉で関係してるんです、はい、関係ありますね。はい、そしてそれについてエレミヤに戻りますけど、23章の正しい若いエイラと書いてるね。正しいは何の意味でしょうか、まあ、それで罪がないという意味もあるでしょうけれども、でもそれだけではないでしょう。エレミヤの中で正しいというのは、王様になるはずの本当の王様になるのは正しく王様になることですという意味ですね、すなわち偽物ではない。あの時代の王様のは、多分これ書かれている時にはゼデキヤだったんですね。ゼデカヤ、ゼデカヤ、ゼデカヤですか、ゼデカヤね。彼はあのエルミエの中に一番よく出てる名前ね、エルミエ以外には。そして彼は本当のダビデの子孫か、まあ、ある意味でそうつながりあるんだけど、でもバビロンの王様によって王様になったんです。そして彼は生き方は正しくない、本当に正しい王様ではないと。だからここに書いてるのは、その若い枝がダビデの中から、正しい若い枝は本当のダビデの後で来るべきの王ですという意味だね。そういう予言ですね。またその中でダビデの中から、ダビデですね、ダビデの一つということは、ダビデのことはどんなにクリスマスなしに書いてるんですか。私は数えました。びっくりしますか、私は数えるということ。いや、いつも数えてるね、はい、マタイの 1,2 章にには4回ほど書いてありますね。特に1章の中で、1章ですね、基本的にはダビデの子孫としてメシエが生まれてきましたということを何回も書いてあります。4回ほどマタイの1章にあります。ルカを読めば有名なことがありますね、はい、天使の言葉です。何ですか、一緒に言いましょうか。今日ダビデの町、みんな引用して暗記してますか。私も暗記してないね。はい、お願いします。はい、あ、じゃあ兄弟お願いします。できますか、暗記しましたか。はい、そういうこと言いましたね。ダビデの町で、そしてなんとなく私子供たちに教えるでしょ。でもなんとなくダビデの町は、あ、それは別編ですよ、あ、それは別に大事な別編ですよ、そういうふうにすぐ、あ、ダビデの町書いてるな、あ、別編だよというふうに簡単にしますけれども、あれは大事なつながりだね。そしてルカには何回書いてるか、5回でほうですね、そういうふうに書いてあります。その係数のことじゃなくて、あのでも5回ほど書いてありますね、はい、どうしてこれは大事ですか。やっぱり旧約の予言の通りです。またダビデの契約があるから、ダビデの契約として生まれてくるということは約束あるから、それをずっと信じて待ち望んでて、アンナとシミヨンがいましたね、待ち望んでたんだね。そしてそういうふうになりました、はい、そういう関係があります。ちょっと飛びますけど、今度33章をちょっと開きますか。あのエレミヤでね、エレミヤの33章にもメシアの言葉書いてあります。このエレミヤの全体のチャート持てたら、赤い色で書いてるメシアの箇所は主に23章と33章です。33章に15節ちょっと見てくださいですか。今度もこれはイエス様の誕生か、イエス様の働きに関係してるんだね。33章の15節ですね。これもその正義の若エイダと書いてるでしょ。だから23章と同じですけどね、イエス様メシアの予言ですね。16節には、その日そのメシアが来られて本当に王様になればどうなるんですか。安らかに住むようになる、ユダヤ人たちは。そしてあの、まあ、救われるんですね。彼らはユダは救われると書いてあるんだね。 安らかに住むというのは結構平和を持つんです。ピースだね。これもクリスマスのことを思い出しませんか。天使の言葉でね、あの平和を耐えられるの、あの御心にかなう人に この平和を与えられる。だからクリスマスの話はよく平和のことを話すでしょ。 まだここにもその平和の君と書いてるのね、イザヤには。それでここでもそのメシアは王様になるときには平和があるんだ。でもよくクリスマスの話では、でもどうして世の中で今は平和がないですか。まだイエス様はまだこの世の王になる、王の王ですけれども、王の王としてまた再び来られる言葉はまだなってないから、だから現在の人は何が必要ですか。平和が必要です。イスラエルは本当に迫害いっぱいあるんだ、今でも大変だね。イスラエルに住みたいですか。皆さんエルサレムに引っ越しましょうか。エルサレムはイスラエルの中心になってるから住めばいいでしょう。平和がないね。どうしてですか。メシアまだ本当に認められてない、まだ来られてない。だけどあの予言があるんだ、忘れていけません。現代人間は一生懸命平和活動をやりますけど、でも虚しいと言ってないんだけど、でも失敗はあるんだね。そして人間の協力とか軍事力によるとか協力とか国連によるとか、結局やるのは集まりのあれば、話し合いいっぱいあれば平和作るんでしょう。ダメだね。最後にはダメになるね。役に立つ部分あるんだけど、基本的には聖書それは死へ来るまではないということでね。だから全体の旧約のメッセージは何ですか。平和作るのはメシアですよ。そういう言葉です。そういうメッセージです。それイエス様だね。はい、じゃあ最後にまとめましょう。はい、私はよく質問でまとめるのでね、誰も答えたくないだろうと思いますけど、私の答え書いてもよかったね。はい、こういう質問ですね。どうしてメシアの言葉、エレミアにあるんだけど、いましたでしょ。でもイザヤほどではないね。イザヤのは単純な言葉、はっきり書いてるし、またその主のしもべとして来るから、それはイザヤの中で有名でしょ。エレミアはそこまでは書いてないでね。どうしてですか。まあ、神様の導きによってそうなったんだ。はい、終わります。というふうに簡単に言えるんだけど、でもそういうふうに書いてることは何が考えるべきか。私たちはイザヤの方がいいですということで考えたらダメ。でも神学でどっちが学ぶるか、イザヤですね。エレミアは教える授業ほとんどない。残念だね。でもこういうことじゃないかな。どうしてイエス様のことそんなにエレミアに書いてないのは、やっぱり罪に対するメッセージが多い。まあイザヤにもあるんだけど、エレミアはもっと多いかな。また特にエレミアは強調しているのは、あの羊飼い牧者になるいい働きするべき人はやってません。悪いです。リーダーは偽預言者のことを一番書いてるのはエレミアですね。王様の悪い王様の名前一番出てるのはどこですか。エレミアですね。彼は悪いです。だからメシアが必要でしょうということは、23章33章他にもちょっとある。だからメシアのことかなりエレミアにもあるんだね。じゃあどうしてイザヤのようにその国に捨てられて十字架に叱られて、イザヤの53章どうしてそういうことをエレミアにないか。まあそれも導きはなかったから。でもこういうことじゃないかな。本当のメシアが人は受け入れられないということが、まあ、イザヤ予言してるんだけど、エレミアは正しい若い英雄として来るから受け入れるべきだというメッセージがあるんじゃないかな。そっちに希望があるはずだねと。それでルカの2章のずっと待ち望んでるアンナとシミオンのメスの心はエレミアと似てるんじゃないかな。つながってるね。そしてまあエレミアは全体のメッセージとしてメシアのことは大きく書いてあります。 もう一つの質問だけで終わりますかな。マタイかルカかどっちか、このエレミアのつながりが多いでしょうかと。どっち？難しいね。まあルカだったらアンナとシミヨンのことあるでしょう。またその若い枝みたいなその芽が出るっていうことはルカの一章でありますね。でも基本的にはリーダーが悪いということを強調しているのはマタイでしょうね。マタイでしょうね。だからマタイの中の関係しているのは王様のテーマですね。本当のダビデの子孫として生まれてくるとか、それはまた一章がエレミアと似てるかな。またその王の王とか、いやそのユダヤ人の王はどこで生まれたのか、それもマタイに出てるでしょ。それはどうしてその博士たちそういうことを質問したでしょうか。よく言うのはダニエルとかバビロンに行ってて東に置いてて、それでダニエルの家家臣として生まれてくるということは、そういう影響があってて何世代後で寄ってくるんですね。もう一つの可能性はエレミアの影響もね。エレミアの本がエレミア書ね、エレミア書を書かれて、あの時代にみんな受け入れられなかったエレミアも、でもあの預言書はバビロンに行ったでしょう。バビロンで建てられた回廊でよく勉強したでしょう。そしてその中で23章と33章は王様として生まれてくるのメシアが来るんですよという、だから預言してるから、だからエレミアもあの博士たちにつながってるかなかもしれませんね。そしてエレミアは捨てられたということは受け入れられなかったことは、それはイエス様の受け入れられなかったことに似てるんだね。なんか聖書を読むときには私たちは細かい予言成就したということばかりじゃなくて全体も考えるべきだということを今日エレミアとして学びましたね。じゃあ適用は何ですか。はい、じゃあクリスマスの話は子供たちによくすることですけれども、これをよく言うんでね、あの子供たちに、子供特典だね。今度は23日にやりますか、子供会。このイエス様の誕生のことを教えるだけじゃなくて、何のために生まれたか、そして十字架の話するでしょ。まあそれはイザヤに予言している通りだよね。そういうふうに捨てられて、そういうふうに十字架に捨てられて、イザヤの53章で予言した通りになってた。それは素晴らしい。でも復活と蘇りと再臨のことも話さなければ本当のクリスマスの話ではないね。全部知らなきゃいけないよね本当は。そしてエレミアはそういう面を強調しています。エレミア書は長い、難しい。こんな細かいチャートはみんなにあげて来週ぐらいテストやりたい難しい詳しい、まあ、それはできないんだけど、でも全体のメッセージは何ですか。イスラエルのリーダーは悪い、新約にはリーダーは悪い、メシアが必要です。旧約の言葉の全体はそうです。そしてイエス様としてそういうふうに新約で見える。だから適用は何でしょうか。難しいエレミア勉強しましょうと言いたいんだけど、それより聖書の正しく理解するように、細かいことも全体のことも両方はイエス様の素晴らしさ、神様のご計画の素晴らしさ、このアドベント季節に感謝しましょう。はい、じゃあこれにして終わります。天皇お父様、エレミアとしてイエス様の来られることを学びました。本当に感謝です。そして平和がなかなかないこの世の中で、理由はもう一度考えました。罪深い私たちです。リーダーは足らないんだからです。でもイエス様は再びまだ来られてないだからですということも考えました。感謝です。主イエス様の御名によってお願いします。アーメン。